おはようございます。先週マルコの福音書最後のところまでお話をいたしました。ので、今日から何度か箴言のお話をしたいと思います。水曜日の集会で箴言のお話を学びをしておりますんですけれども、その中から箴言の中からテーマを選んで抜粋して皆さんにお話ししたいと思いますが、ただ私がお話をするだけではもったいないので印刷してお手元にお配りしております。お持ちでない方はどうぞ手を挙げてお示しください。最近なんかちょっと印刷に凝っておりまして、何かというとすぐに吸って配って学校の先生みたいなことをしておりますが、箴言は31編あります。古いものはソロモンの時代のものでありますが、新しくてもヒゼキヤの時代ということですから、紀元前の700年ぐらいでしょうか。いずれにしても今から3000年ぐらい前のに書かれた知恵の書物であります。3000年経っても人間というのは変わらないなと箴言を読むと思いますね。同じような失敗をし、同じようなことに悩み、また同じようなことに喜んでいるということがよくわかります。残念なことに箴言はテーマごとに分かれているわけではありませんので、その中からいくつか大切なテーマを選んで皆さんにお話をしたいと思います。今日はその最初でありますが、口あるいは言葉について取り上げたいと思います。喋るというか、この話をするというのは私たちの日常的なことでありまして、人間が人間であるゆえんでもありますね、話をする。しかし大変これが難しい、時に人を傷つけてしまったり、また誤解を招いたりいたします。そういうことは3000年も昔から変わってないわけで、箴言は私たちがこの言葉で失敗をしないように、また言葉をより大切に用いるように教えをしております。悪い言葉と良い言葉、そして言葉を制するということでくくっておりますが、最初にこの悪い言葉についての教えを見たいと思います。悪い言葉としては、無駄口、陰口、軽率な言葉というものが挙げられております。心に知恵のある者は命令を受け入れる、無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。同じく10節にも、無駄口を叩く愚か者は踏みつけられるとあります。女性の方が男性の10倍ぐらい喋りますかね。人によっては100倍ぐらい喋るかもしれません。英語でチャットという言葉がありまして、おしゃべりのことです。特に目的のないおしゃべり、男の人は特に目的のないおしゃべりというのができません。女の人はそれがお得意なんですね。特に何か目的があるとか、何かその会話によって得るものがあるとかいうことじゃなく、ただだらだらと喋ったり電話をしたりする。小さい時からやっぱり女性の方が、女の子の方がおしゃべりは上手ですね。 言葉を覚えるのも女の子の方がはるかに早いですね、男の子よりも。まあ、それだけこの喋るというか話すということの能力が長けているわけでありますが、まあ、残念なことに、多い分だけ無駄口も多くなる可能性もあるわけです。ただまあここでいう無駄口というのはですね、例えば戦の時に、弾が飛んでこようというような時に、隣のやつとぐだぐだ喋っているというような、そういうことを、まあ、戒めている無駄口なんです。ですからおしゃべりは別に僕は無駄だとは思いません。チャットは大切ですね。ただ男はですね、それがなかなかできないんですね。男というのは目的のある動物なんです。女は目的のない動物という意味ではありないんですが、男は目的のある動物で、何か目的がないとやらないんです。です会話というのも、女の人は別に何か目的がなくても会話をしたいんですね。何でもいいから何かおしゃべりしましょうよっていうのは大体奥さんの方ですね。男の人からご主人の方から、今日何もしゃべってないから何かしゃべろうよなんてことはまずないんでじゃないでしょうかね。まあ、うちでもよく言われますよ。なんかしゃべろうよとか、なんか今日何もしゃべってないんじゃないとかって、最近夫婦に会話がないわねとかですね、よく言うんですけど、こっちはですね、目的のないことはしゃべれないんですね。何か事件があるとか、経済のことがどうだとか、何かその目的のないことは男はしゃべれない。ですからもっぱらこの会話の話というのは女性の専売特許のような感じがしますが、じゃあ男は喋らないかというと決してそうではないんですね。男もやはり喋って生きているものなんです。無駄口も叩くことがあるんですね。一杯やったりすると、普段喋らない人がつまらないことをぐだぐだぐだぐだ喋ったりしてですね、そういう無駄口を叩く場合もあります。陰口、まあ、これはやはり良くない。今でも今も昔も変わらないなと思いますが、3000年前からやはり陰口というのは、あったようでありまして、ただ陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のようだと書いてあるんですね。陰口というのは、人の好むものなんです、ね、実はゴシップというんでしょうかね。だからいまだにというか、相も変わらずいろいろこの芸能人の陰口とかゴシップとかっていうものは後を絶たないんですね。そういう雑誌があったり新聞があったりテレビがあったりして大いに繁盛してるわけです。あれは陰口ですからね。あの人が誰かと何か関係があったとか、どっかで、隠し財産を持ってたとか、過去のことを偽証したとかですね、あれをみんなで陰口を言い合って喜んでる、ゴシップなんですね。で、芸能人は直接自分と関わりがないので、ゴシップにいわゆるトゲがないと、まあ、我々理解するわけですが、決してそうではない。もし本人がそばにいたら大変なことですね。ただ陰口はみんな好きなもんですから、美味しい食べ物のように、好きですから、ついついその当たり障りのないところの陰口を言うと。しかしその合間にはやはり人の知ってる人の陰口なんかを言って、しまうこともある。歩き回って中傷する者は秘密を漏らす、唇を開く者とは交わるな。秘密を漏らすですね。歩き回って陰口を叩くような人は交わっちゃいけない。北風は大雨を起こし、陰口を聞く舌は怒らす。陰口は人を怒らすですね。人を怒らせるものである。で、陰口っていうのは不思議に必ず本人に伝わるものですね。何か責めるべきことがあるならば、本人に面と向かって言えばいいですね。褒めることは本人に言わないで他の人に言えばいいと言いますね。逆をやります。焚き火がなければ火が消えるように、陰口を叩くものがなければ争いはやむ。陰で、誰かの悪口を言うと ります。必ずそこに争いが生まれるというんですね。聞いてないようでも必ずどこかで聞こえてきてしまってですね。そうするとすぐにそれが争いの種になってしまう。気をつけたいと思います。また軽率な言葉というのがあります。軽率に話をする人を見ただろう。彼よりも愚か者の方がまだ望みがある。よく考えないで、よく口から生まれてきたなんて言いますけれども、よく考えないでポンとこうですね、出した言葉で後々大いに、反省をするということがあるわけですね。またよく聞かないうちに返事をする者は愚かであって侮辱を受けると、ね、まああまり最後まできちっと聞かないで、あ、分かった分かったということで返事をしてしまってするようなものは愚かである。よくこう喋っててですね、相手の人がうんうんうんっていう言いますね。よくうんうんうん、あれは聞いてないという返事なんです。分かったという返事じゃないんですね。うんうんっていうのは聞いてない、聞いてないっていう返事なんです。そういうことないですか、ね、電話の向こうでふんふん言ってれば、あ、これは聞いてないなっていう、聞いてたらふんふんなんて言ってられないんですから。ふんふんっていうのは聞いてない、聞いたらもうやめてくれやめてくれっていうことなんですね。言ってる方はですね、ふんふん言ってくれてるかもって、いつまでもぐだぐだ喋ってますけれども、それはないですね。悪い言葉の報いという、これは厳しいことが書いてあります。ねじれた舌は抜かれる。エンマさんに舌抜かれるなんて言いますが、あの話の大元は聖書かもしれませんね。ねじれた舌は抜かれる、これよくうちの会話で出てくるんですね。ねじれた舌は抜かれると書いてある、よく私は言われてるんですけども もう30本ぐらい抜かれてしまいました。まだついてます。背きの罪を負う者は愛を追い求める者、同じことを繰り返して言う者は親しい友を離れさせる。これは面白いですね。これを読んだ時はショックでした。3000年前から同じこと言ってんだ、同じことを言う人いますね。もうその話は聞いた、もう6回ぐらい聞いた。それでもよく考えてみるとですね、同じ話をする人というのは相手のことを考えてないんです。その人のことを本当に考えてものを言ってればですね、その人にこの話をしたということは覚えてるはずです。でも相手は誰でもいい場合、その A さんであろうと B さんであろうと C さんであろうと、ただ自分のことを聞いてもらいたいという場合、この人に話したということなんか覚えてないんです。だからまた同じ話をする。それだけ聞いてもらっている人に対する配慮がないんですよ、全然。ただ自分の言いたいことを言う。だから同じ話を何度も聞かされたらですね、あ、この人は私のことまで考えてないんじゃないかなと、ちょっと疑問符をつけなければならないかもしれません。逆に言えば、話を聞くっていうのは、聞くだけですね、これ聞くっていう作業は実に重労働だと思いますよ。まあ皆さん今重労働を強いられているわけです。私の話に付き合ってるわけですから、まあ、聖書の話をしてますからね。聞くっていうのは重労働ですね。本当に神経を使ってですね、で時々うなずいてあげたり、ちょうどいい返事をしてあげたり、またちょっと気の利いたような返事もしてあげないと、この人傷つくかなとか、こんなこと言ったらかわいそうかなとか、この辺で中断してほしいんだけど、僕は辞めたいんだけども、帰りたいんだけど、でも聞いてあげなきゃいけないんじゃないかなっていう、ものすごいこれ忍耐ですよね。聞く人の忍耐は喋る人の10倍ぐらいあると思います。だから同じことを繰り返して言うというのは、親しい友を離れさせると書いてありますけれども、それは本当にその人のことを考えてないわけですね。愚か者の口は自分の滅びとなると書いてあります。大変恐ろしいですね。 偽りの舌は真理を憎み、へつらう口は滅びを招くと、まあ、口で失敗するとよく言いますが、それは今も昔も変わってないようです。2番の良い言葉というのはちょっと飛ばしてですね、3番の言葉を制するというところを見ていただきたいんですが、まあ言葉というのは、今悪い言葉の例をいろいろ挙げましたけれども、どうもやはりいろいろと失敗がつきもののようでありますから、これを制することが必要である。隣人をこの数字が書いてありますけどね、左側に、これは何章何節ということですか。隣人を蔑む者は思慮に欠けている、しかし英知のある者は沈黙を守る。17-28に、愚か者でも黙っていれば知恵のある者と思われ、その唇を閉じていれば悟りのある者と思われる。黙りばかは3年わからんと言いますが、黙ってた方がよっぽど賢く見えるんですね。英知のある者は沈黙、沈黙は金と言いますね。沈黙は金、雄弁は銀。自分の舌と口と舌を守る者は自分自身を守って苦しみに遭わない。どうもやはりこの口で失敗するというタイプの人がおられるようで、そういう方はやはり何度も同じような失敗をしますね。言ってはいけないことを言ってしまう。で、意外に気がついてなかったりしてですね、それたちが悪いんですが、13-3に、自分の口を見張る者は自分の命を守る。パウロも口を制する者は全身を制すると言いましたね。いかに言葉、会話、しゃべるということが難しいことか、しかしまたそれを制するということが私たちにとって大切かということを聖書を繰り返し教えているわけです。じゃあ黙ってりゃいいかというとですね、決してそうでもないんです。この間読んだ本の中にですね、これ今度教会の図書に置いておこうと思いますが、まあ、皆さんもお読みになったかもしれませんが、園愛子さんの、いい人を辞めると楽になるという、これは抜粋の本ですが、その中に日本の家庭では会話に関するしつけが少なすぎるように思う。一般に女の子はおしゃべりが多すぎ、男の子は会話に参加する訓練が全くなおざりにされている。それというのも原因は父にある場合が多い。一家の父で家庭内では身勝手な沈黙を守っている人はあちこちにいる。今までの日本では度の過ぎた沈黙は美徳ではないなどという人はいなかった。しかし家では喋りたくないから黙っているという夫たちの行為は、妻には死ぬほどの退屈、子供には不安定な感情を与えるものとしてもっと糾弾されていいと私は思っている。厳しいこと言ってますね。だいたいお父さんってのは家で黙ってるんですね。それがまあ日本の美徳というか、そういうもんだと常識化されてますが、その愛子さんはそれはもっと糾弾されなきゃいけない。妻のに死ぬほどの退屈と子供に不安定な感情を与える。お父さん家でもっと喋りなさい、ね、食卓を共にする人々は誰でも常にいくらかは喋る義務があるんですね。おしゃべりは特に家庭でのおしゃべりは大切だとこう言っています。で、箴言の方に戻りたいと思いますが、この良い言葉というところですが、時にかなった言葉、親切な言葉、人を養い生かす言葉、穏やかな言葉というようなものが箴言の中には挙げられています。 A は時にかなった言葉、良い返事をする人には喜びがあり、時期にかなった言葉はいかにも麗しい。時期にかなって語られる言葉は銀の彫り物にはめられた金のリンゴのようだと。その時その時に応じた言葉ですね、それは麗しい。また銀の彫り物にはめられた金のリンゴであると。 なんかちょっとけばいような感じしますが、これは装飾品として最も美しいものの一つに数えられていたものが挙げられているわけですけれども、これなかなか難しいですね。時にかなって言葉を語る。僕もこれまでの振り返ってみてですね、何度か時にかなった言葉をかけていただいたことがあります。忘れられない言葉ありますね。皆さんも終わりと思いますけれども、そのうちの一つはちょうどこの街道が立った前後に大阪の平松啓二先生という先生がいらっしゃいますが、とても穏やかな先生なんですけれども、時々びっくりするようなことをおっしゃるんですが、でちょうどその街道を立っていた時にですね、堀川君、麹島大志屋から気をつけやって言われたんですね。大阪の方ですけども、麹島大志っていう、その麹島大志ですよね、麹島大志。僕はまあその時までその言葉を知ってたんですけども、こういうふうに使うということは知らなかった。工事ですね、とても物事がうまくいっている時には魔が差すことがあると、危険があるとか誘惑があるとか、何か落とし穴があるから気をつけなさいという意味でしょうかね。で、まあ、ちょうど街道が立ってですね、物事がうまくいっているそういう時だから、よくよく注意しないといけないよということを言われました。で僕はその時 そんなことをもちろん考えたことも感じたこともなかったので、先生にそう言われたことでですね、麹島大志だから気をつけなきゃいけないんだなということを、その時から、ずっと今でも忘れられないんですね。うまく物事がうまくいっている時には落とし穴があったり魔が差したりすることがあるから、聖書に書いてないですよ、麹島大志っていうことはないんですが、ただ時宜にかなった言葉だったと思います。何事もうまくいってない時にですね、麹島大志って言われてもですね、これはもう全く合わないわけですが、まあ、牧師にとっては街道が立つというのは本当とっても嬉しいことですから、そういう気持ちのこう見透かしてですね、先生そうおっしゃってくださる、とても感謝しております。親切な言葉という表現も箴言の中にあります。心に不安のある人は沈み、親切な言葉は人を喜ばす。親切な言葉は清いとありますね。清いというのはホーリーですから、神の業という意味です。これは親切な言葉は神の業に例えられるという意味です。最上級のこれは、褒め言葉なんですね。親切な言葉は清い。親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにする、骨粗鬆症も防げる。そういうことではないですが、魂に甘い、ね、親切な言葉っていうのはなかなかこれはかけられないでしょう、ね、本当にその人に今必要な言葉は何だろうか、いつもこれは考えてないと出てこないんですよね。相手の気持ちとかその人が何を必要としているかということを考えてないと、親切な言葉なんて絶対出てきません。不親切な言葉は平気で出てきますけどもね。いつも我々自分のことばかり考えてますから、親切な言葉って出てこないんですよ。そう、本当にその人が今何を必要としているかということを考えてないと親切な言葉は出てこない。だから親切な言葉は私たちの心の態度にかかっていると言えるかもしれませんね。サービスですもんね、親切っていうのはね。英語で言えばサービスでしょ、もてなしですから。ああ今この人はお水が欲しいんじゃないかなとか、手を拭きたいんじゃないかなとかね、つまようじ欲しいんじゃないかなとか、食べてる時にはその給仕する方は考えてましょう。サービスって言いますか、奉仕するという、その人は何を必要としているかな、それは言葉においてもできるっていうんですね。言葉のサービスができる。 本当に、あ、この人は今なんか今日は顔色が悪いな、疲れてるんじゃないかな、その時お前元気出せよなんて言ってもですね、多分ダメでしょうね、もう立ち上がれなくなってしまう、まあ、逆にとっても喜んでる時に、お前なそんな喜んでたらな今にな痛い目見るぞなんて言ってもダメですしね、いかにこの相手の視点に立てるかということが親切な言葉には、の背後にあるような気がします。まあ、今日の御言葉はこの C の人を養い生かす言葉という中に挙げているものですが、この正しい者の口は命の泉、あるいは正しい者の唇は多くの人を養い、知恵のある人の舌は人を癒すとかですね、あ、今日の御言葉その次ですね、 D ですが、この人を癒すとか命の泉であるとか人を養うとかっていうのは、これは聖書独特の表現だと思います。まあ、他のどんな本の中にも、少なくとも僕が読んだ本の中には、人の言葉が人を癒したり生かしたり養ったりするんだというようなことを書いてあるものは見たことはないですね。もっぱらやはり警告的なことを書いてある本は多いです。会話のものとかですね、そういうのが。しかし人を癒す力が言葉の中にあるということも箴言は教えてくれてるわけなんです。私たちの一言で本当に気落ちしてしまった人が元気になることもあるし、またあるいは病気の人がですね、その病気が治るかもしれない。人を癒す力が言葉の中にはあるという。それぐらい言葉というものは効果があるというか力があるんですね。命の泉だというんですか、ね、人を生かす力が言葉にあるんですね。もっともっと大いにですね、人を生かすような言葉を探して用いなきゃいけないなと思いますね。また D は穏やかな言葉と、柔らかな答えは憤りを鎮める、しかし激しい言葉は怒りを引き起こす、穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅。柔らかな答えとか、まあ、穏やかな舌と、まあ、ちょっとニュアンスの違う表現ですが、まあ、どんなにカッカきた人でもですね、柔らかく受け答えをしてあげれば怒りが静まりますよ。穏やかな舌は命の木というこの今日の御言葉なんですけれども、僕はこの穏やかな舌というのが一体何を表すかということが自分でもまだよくわからないんです。皆さんにも考えていただきたいんですね。穏やかな舌、皆さんの知ってる方の中で、あの人は穏やかな舌を持ってるなって人はおられませんか。ただ喋るのがとろいっていうのとはまた違うと思うんですがね、穏やかな舌ですね。いつも、まあ、僕のこの感じるイメージというのは、その人の口から出てくる言葉にはいつも何か、安らぎとか、ね、またこうトゲトゲしたものがなくて優しさが満ちているというような、そういうことかなとちょっと思ってるんですけども、まだはっきりしたことはよくわからないですね。ソロモンは一体何をこの言葉に託したのか。穏やかな舌、85ぐらいか90か95ぐらいになって、ああおじいちゃんもだいぶ舌が穏やかになってきたななんて言われたら幸せかもしれませんね。もう年取ってからもうあの人は本当に、ね、口を開けば人の悪口だとか、もうなんかつまらないことばっかり言ってなんて言われたらですね、ちょっとショックですが、穏やかな舌で、ね、命の木っていうんですから、その人とお話ししてるだけでなんか元気になってくるっていうのはね、そういうことで、これはですね、別にそのどっかの学校に行ったとか何か特別な訓練を受けたとかそういうことじゃなくてできることでしょう。だからこの箴言の言葉は僕はとっても好きなんですね。 本当にちょっとしたもしかすると心がけとか態度とかということで、普段だったらすぐに泣いてねよなんていうところをですね、ちょっと穏やかな舌は命の木なんだから、ここは少し穏やかにしてやろうじゃないかっていう気持ちが湧いてきてですね、そうすると本当に私たちの一言の受け答えで柔らかな幸せな雰囲気が皆さんの家庭やお友達との間に湧き上がってくるんです。言葉の力、言葉のエネルギー、本当に あるいは心の清さを愛し優しく話をする者は王がその友となる。いい言葉ですね。王がその友となる。王様を友達にするために優しく話をするって必要はない、そういう意味ではないんですね。本当に多くの友達を持っている人は多分優しく話をする人、あるいは会話がとても楽しくて、あるいは人を生かす時期にかなった言葉をする人なのかもしれません。逆に、ああ本当に自分はなぜ友に恵まれないんだろうかと思ったら、自分の会話を気にしなければならないかもしれませんね。で、27編の2節というところに、自分の口ではなく他の者にあなたを褒めさせよ、自分の唇ではなくよその人によってと書いてあるんです。これ皆さんのところに書いてないかもしれませんが、これは番外なんですけどね。自分の口にではなく他の者にあなたを褒めさせよ、自画自賛なんていうことがあって、これは僕の専売特許みたいで、いつも自画自賛しているんです、なかなかうちの奥さんが褒めてくれないもんですから、自分自画自賛しないといけないんですけども、これは別に愚痴じゃないですけど、奥さんっていうのは旦那を褒めるっていうのはやっぱ苦手なんですかね、褒めたくないんでしょうかね、けなすことにばかり何か、別にうちの女房にけなされてるっていうことじゃないんですけども、なんかどうも人の話聞くと共通してるような気がしますね。うち帰って褒められるっていうことはむしろなくて、帰ったらいろいろけなされて、あることないこと全部けなされてしまうので、うち帰るのが嫌になってただ黙ってるというお父さんが多いとすると、お父さんが家で黙ってるのはお母さんがけなすからかもしれませんね、気をつけなきゃいけないです。なかなか褒めるのは難しいです。褒める、男は褒めると喜んでですね、それの3倍ぐらい働きます、普段の10倍ぐらい働いて大いに稼いで、お家でもニコニコして子供と遊んで奥さんにもいっぱいサービスしてくれるんですけども、その辺が分かってないんですね。男と女のこの人情の機微みたいなものがですね、人間には分からない。僕もまだよく分かってないところがありますが、自分の口ではなくて他のものにあなたを褒めさせようというふうに言ってるんですね。これは今言ったことと多少違いますけれども、また人を褒めることはね、これはもう誰にでもできる生かす言葉ですよ。今日皆さんどなたかお褒めになりましたですか。別に誰でも褒められたいと思ってるわけじゃないんですけども、なんかちょっと褒められるとね、気分いいですよ。本当その日がちょっと他の人とは違う色になりますね。でこれリップサービスって英語で言って、日本人はな、無口な民族だから、そんな歯の言ったようなお世辞は言えないんだよなんて言うんですけども、でもね、これは別に洋の東西を問わずですね、聖書にちゃんと書いてあることですから、大いに人を褒めてあげればいいんですよ。けなしたってですね、絶対人間は反省しないんです。少なくとも僕は反省しないです。けなされてよし頑張ろうと思う人は天使か神様です。人間は絶対けなされても今度頑張ろうという気にはならないんですね。皆さんお子さんをけなしますか。けなさないでしょう。子供やる気出さそうと思ったら褒めるじゃないですか、ね、人間いくつになっても同じなんですから、 なんかちょっと褒めてあげる、ああよくできたね、今日はご苦労様だったね、ああ今日はちょっと綺麗だねなんてですね、僕も言ったことないですけどあんまり、ただ言葉が持つ力を信玄は教えてるんですよ。口を制することは大切なことですが、しかし言葉が私たちを生かしたり励ましたり育てたり養ったりするということも教えてるんです。神様が与えてくださったものですから言葉は。これを神様が喜ぶように用いるか、あるいは悪魔が喜ぶようにこれを用いるかというのは人間の態度一つなんですね。陰口や無駄口や傷つけるような言葉を言うことも簡単です。けなすことは本当に簡単なんですね。でもそれでは神様がせっかく作ってくださったこの口という器官、素晴らしい器官を神様の御心にかなって用いていることにはならないわけで、まあ穏やかな舌は命の木と書いてありますが、果たしてそのような舌を私たちは持てるかどうか分かりませんが、しかし時にかなった親切な人を養う言葉を用いることを神様は願っていらっしゃるわけです。どうでしょうか。今日は一つ褒めたことのない人もね、今日は寝るまで一言も相手をけなしたり気に障るようなことは言わない、ニコニコ笑って喜ばせるようなことばっかり言ってみたらさぞ歯が浮いて歯槽膿漏になるかもしれませんが、神様の喜ばれるこの言葉の使い道を考えていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日は箴言の中から言葉についての教えをいただきまして感謝をいたします。話すことなく生きていくことは困難です。私たちの生活の大切な要素でありますが、しかしなかなかこれを制することも難しく思っております。神様はこのあなたが与えてくださいました話すという素晴らしい力を、神を喜ばせまた人を喜ばせ人を生かしていくために用いることができるように、どうぞ私たちを本当に聖霊によって導いて、また時にはこれを強制してくださいますようにお願いいたします。神様のためにまた人のために、神を愛し人を愛するために用いることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。